Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。Long time no see. お久しぶりですね。It's been like almost 4 weeks, I think. And thank you so very much for helping and supporting during my absence. I was able to spend such a precious and meaningful time with my family and especially with my parents. They were able to visit Canada. I think for the first time in 4 years, they came here 4 years ago. So that was their second time, but they said it might be their last time because my father is not just getting old, but he's getting weak, and he even wasn't sure if he could come this time, but he was able to come. So I'm so thankful. I think not just myself, but those who live in Canada and you know left family behind in Japan experience same kind of feeling. But you would think, you know, how you know, just because you, it's not easy to see them often because of the distance. We often think how many more times we can get to see or how many more times we can talk. And some of you might already lost your parents, but you know, I kind of have to think that this time, and but that also reminds me, the day, just the day, is not just ordinary day, but it's a precious, meaningful day that I spend with my parents. So that reminds me, this is not just a regular day, but each day is gift from God, and I was able to spend such a wonderful time with my parents. I want to thank again for allowing me to have such a long vacation this year. That was a blessing. Thank you so much. And I want to go back to the Bible now. So this is third Sunday, so I'm going to preach in English today, but I will do this short Japanese summary later on. So, 今日は第3週なので英語でお話をさせていただきますが、最後の方に短く、日本語でサマリーを分かち合いたいと思います。 First of all, let us pray and let's go to today's the word of God. お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえ感謝をいたします。本当に忙しい、いろいろなことがあった夏でしたが、あなたの恵みも豊かに満ちあふれる、そのような、時でありました。心から感謝をいたします。また今日から新学期、9月から新しい、またスタートが始まりますが、主よ、どうぞ一人一人をあなたが導き、また祝福し、お守りくださいますように、あなたの御心にかなった歩みをし、またあなたの栄光を褒めたたえる、そのような、日々としてくださいますように、どうぞ今日のこの礼拝も始めから終わりまであなたが祝福し導いてくださいますようお願いいたします。これからの時をすべて御手にお委ねし、愛するイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 By the way, it's good to see Anna-chan again, and I see that Daniels and Ai-chan is back too, so it's good to see everyone back here today. 今日はね、アナちゃんが戻ってきてくれて本当に嬉しいと思います。またダニエルさんとアイちゃんも無事にね、2人で一緒にここに戻ってきてよかったなと思いますね。成田離婚とかね、ならなくて、一人でダニエルさんだけ戻ってきたらどうしようかと思ってましたけど、 Good to see them both together, right? Because you know, if I see only Daniels now, I'll be so worried, but they came together, so that's good. Alright, so we have studied one of famousScriptures in the Bible called Sermon on the Mount, and we have just learned, you know, a couple of weeks ago, but we have just learned first paragraph last time, which was "Blessed are poor in spirit." And today we would like to move on to second one, which is "Blessed are those who mourn." And as I said to children.Obviously and generally, it is not blessing. It is not blessing to mourn. However, Jesus says it is. And this is kind of similar to first paragraph. It's called paradox, but Jesus uses this paradox often to draw people's attention and also to correct their misunderstanding about God and His Word, to guide them to the right path. So now we want to think about why Jesus said, blessed are those who mourn. Why he said, blessed are those who kind of cry or go through deep sorrow. How can it be blessing for us? As usual, I would like to consolidate them into 3 points today. Number one, it is blessing. It's blessing because that helps us to realize who we really are. The sorrow helps us to realize who we really are. Sometimes things that usually make us happy, such as wealth, health, success, or honor from people, I don't say they are a bad thing, but they could make us blind sometimes and prevent us from knowing who we really are, make us forget who we really are. But on the other hand, we often realize who we really are, or maybe I should say what we are really capable or incapable of, especially when we go through deep sorrow or even regrets, the challenges, the bad times. I just want to share the parable that Jesus told us from Luke chapter 18, verse 9 to 14. Sorry, we don't have a screen today, so if you can open the Bible, please open the Bible, or you can just listen to me. But I want to just quote from Luke chapter 18, verse 9 to 14. Luke 18, 9 to 14. Jesus said, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. When they beat their breast, that the expression of their regrets or sadness, deep sadness. And Jesus said, he continues, I tell you that this man, the tax collector, this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. It is not easy to face who we really are. It's hard and sometimes challenging to face and admit or accept how helpless and sinful actually we are. But Jesus said, it's blessing. If you look at the mirror and if you realize how sinful you are and you feel you're meaningless, you're helpless, and we get so sad, but Jesus said, that's blessing. That's blessing because he came to comfort us. He came to help us. He came to comfort those who mourn. And this leads us to our second point today, which is it is blessing because that helps us to realize who we really need. When we start realizing who we really are, that eventually leads us to who we really need, what we really need. A river or stream does not flow on the top of the mountain. A water always flows towards lower and deeper valley. And King David said in Psalm 23, he confessed, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. He will not fear because God is with him. He is walking darkest valley, the deepest valley, but he is fine because he knows God is there. God is with him. The darkest valley is the place, is where David met God. That's where he had a fellowship, deep fellowship with God. And the darkest valley is where we often meet God, where we often experience the deepest love and comfort of God, where we learn about what gospel of Jesus Christ is all about, where we truly realize who we really need and what we should value the most in our life. When I look back my life, maybe so you are, when I look back my life, I had a few turning points, and they were often darkest moment, unhappy moment of my life. But at the same time, God was there with me always. Sometimes I don't notice. I just realize it afterwards, but I know God was there all the time. And he became my light. And he took my hand through the path. And to be honest with you, I don't want to go through the many dark valleys. If it's possible, I don't want to go through there. But I also learned and know that God is always there and lead us to green pastures eventually. So we just have to trust and be faithful to his promise. And one last thing I would like to add today is this. The last point is, it is blessing because that helps us to grow in Christ. When we go through the deep sorrow or a sad moment, that actually helps us to grow in Christ. As we mourn, that actually helps us to grow in Christ. God allows us to go through deep sorrows sometimes. Not just because he wants us to know who we are or who we need, but also because he wants us to glow like Jesus. He wants us to glow like Jesus as his children. 2 Corinthians verse 1, chapter 1, verse 3 to 4 says, "Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those who in any trouble with the comfort we ourselves receive from God." God allows us to mourn or cry, not because he abandoned us, not because he wants just to make us cry, but rather he wants us to glow in Christ so that he can send us as his hand, as his finger, as his feet to reach out more people who are in need of his comfort and salvation. There is a parable in Arab. They said, if it is sunny all the time, the world will turn into desert. I don't know if you have heard of this parable, but there is a parable in Arab. They said, it is sunny all the time, the world will turn into desert. I think most Canadians like summer, right? They like summer rather than winter. I don't know if you like winter. Maybe up to Christmas it's okay, it's snow beautiful and Christmas is exciting, but you know, if it's get January, February, March, April, and even sometimes early May, and it's still we have snow and we get sick of it enough. Oh, we miss summer so much. We get sick of the rains, we get up sick of snows and even storms, blizzards, but actually that what makes this world beautiful, right? And so we are. Sometimes God pours tears in our eyes so that we can bloom in spring, so that we can truly become His beautiful children. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. What a strong and powerful word that Jesus promised. I'd like to pray that may God bless those who mourn today, so that they can find true comforter and to be comforted with true love and mercy and become His children.
日本語で短くですね、要約をさせていただきたいと思います。今日は有名な三条の説教の第2回目ということで、2つ目のイエス様の言葉を取り上げさせていただきました。悲しむ者は幸いである、彼らは慰められるからであるという御言葉でしたけれども、これは最初にイエス様が語った貧しい者は幸いであるという言葉と同じなんですけれども、反対のことをイエス様は時々おっしゃるんですよね。普通悲しむものは幸いではないですよね。嬉しい人、笑ってる人が幸いなんだって、涙を流す人に向かってあなた幸せですねなんて言ったら怒られますよね。でもイエス様はあえて反対のことを言われるんですね。それは私たちのまずは注目を引くため、それは普通違うでしょっていうようなことをあえて言うことによって私たちの注目を引いて、そして、私たちが特に誤解をしている神様について、神様のこと御言葉について誤解していることを正すため、正しいことを私たちに教え、私たちが本当の救いに預かることができるように導くために、イエス様はあえて時々少し過激なですね、逆説的な言葉を使われることがあるんですね。で、今日の箇所っていうのはそういう、箇所なんだろうと思うんですね。イエス様はどうして悲しむ者は祝福されている、幸いだおっしゃったのか、いつものように3つのポイントでまとめて今日もお話をさせていただきました。まず第1番目のポイント、それは悲しみを通して私たちは自分が一体何者であるのかということを教えられるということだと思うんです。例えば私たちをハッピーにするというか、思わず笑みを私たちがこぼしてしまうような物事、例えば大金持ちになるとか、あるいはすこぶる健康であるとか、あるいはこの世界でいろいろな成功をしたり、人々からすごいですねって言われたりとか、そういったこと自体が悪いとは言いませんけれども、でもそういったいわゆる私たちを一般的に幸せにするものというのは、よくよく私たち気をつけないと私たちを盲目にしてしまうことがあると思うんですね。それは私たちが神の前に一体どのようなものであるのかということを忘れさせてしまう。自分の力で自分はここまで来た、自分は立派な人間だ、いつの間にか勘違いをしてしまう、思ってしまう、そして本当の自分の姿を忘れてしまう、見えなくなってしまうということがあると思います。けれどもその反対に、私たちが苦しいところを通る、試練の中を通る、その中で涙をするときというのは、私たちが本当は自分が何者になるかっていうことを一番教えられるときではないかなと思うんですね。例えば愛する人を亡くして泣く、それは悲しい出来事ですよね。でもその時に私たちは命っていうのは自分の力でどうこうできるものじゃないということを教えられると思うんです。自分が一生懸命何かやったからどうこうできることではない、それは神様の御手の中にあるもの、自分の存在はどんな存在なのかということを私たちは悲しみを通してまず教えられると思います。イエス様は、イエス様が話した例え話を一つシェアさせていただいたんですけれども、改めて、読むことはしませんが、簡単に言ってしまえば、パリサイ人と主税人の話のところですよね。パリサイ人は宮の近く前の方に立って、私自分自身がこの立派な人間だということを神様感謝します、そんな祈りを捧げるわけですよね。けれども主税人は遠く離れたところにあって、下を向いて胸を打ち叩いて、胸を打ち叩くというのは大きな悲しみあるいは後悔を表す、行動を行いですよね。胸を打ち叩いて、罪深い私をお許しくださいと言った。神様の前に義と認められたもの、神様の祝福を受けたのはこの主税人の方だ。むしろ自分自身を見つめ、そのゆえに深い悲しみの中にいる主税人の方が神様から義とされ祝福を受けた、 そんな例え話をイエス様話されたことがありました。私たちは本当の自分を見るっていうのは辛いと思うんですね。鏡でね、自分の顔を見るというのは辛いですよ。鏡を見て私はなんて美しいんだという人あんまりいないと思いますけど、でも心まで鏡に映されて見えたら本当見てられないと思うんですよ。自分の醜い姿がそこに映し出された時に私たちはそれやっぱり隠してしまいたくなるんではないでしょうか。自分の本当の弱さとか罪深さとか本当はすごく汚い部分が自分の中にある。でもそれを認める、それを見るということは非常にチャレンジなことですけれども、そしてそれは私たちに悲しみをもたらす一つの行為だと思いますけれども、でもイエス様はそれが祝福だとおっしゃった。なぜならイエス様はその問題を解決するためにこそ来てくださった。その自分の本当の姿を見てうなだれて胸を打ち叩いて悲しむあの主税人、そんな私たちを慰めるために、私たちをもう一度立ち上がらせてくださるためにイエス様はおいでくださった。だからそんな自分の姿を知ることができたということは、イエス様からすれば、神様の目からすれば、それはあなた祝福だということですよね。第2番目のポイントはこの第1番目ともちろんリンクする表と裏なんですけれども、自分がどんな存在か、もちろんそれは罪深い弱さを持った存在だということが本当に分かってくると、そこで初めて私たちは自分は一体何が本当に必要なのか、誰が必要なのかということが分かってくるわけですよね。お金で何でも全部解決できてきちゃったら、お金さえあれば大丈夫と思ってしまいます。でもお金でも解決できない、人脈でも解決できない、自分の力ではどうすることもできないという状況で深い絶望や悲しみの中に行った時に、私たちは初めて神という存在に目を向けます。そしてこのお方こそ本当に私にとって必要なお方、このお方こそが本当に私を癒し助けてくださることができるお方だということを、そこで私たちは知ることができると思うんですね。ダビデ王が詩編23編の中で告白をしています。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。暗い谷を歩いて、でも彼はそれを恐れなかった。なぜならそこに神様が共にいるということを彼は知ることができたからだと思うんですよね。山の頂上には、川は普通流れていないですよね。川っていうのはポンプでも使わない限りは高いところから低いところに流れていく。そしてそれはどんどんどんどん地面を削って深い谷のところにきれいな水っていうのは普通は流れているわけですよね。光もそうですよね。光も明るいところじゃわからないけれども、暗い中に行けば、その光っていうのはよく輝いて見えますよね。両親が来た時にロッキーに1日だけ連れていくことができたんです。感謝なことに、雲一つない夜だったんですね。エドモントンにいたら多分見えない星の数がそこでは見ることができました。それは多分周りがものすごく暗いからですよね。お月さんなんか出てるとなかなか星って見えませんけれども、暗いとそういった光もよく見えます。神様の存在というのも時々そういうもんだと思うんですね。私たちが暗いところを通るとき、辛いところを通るときこそ、私たちに本当に必要な光、本当に必要なものというのは、よく見えてくる、ものではないでしょうか。最後に、3番目に、申し上げたこと、それは、この悲しみを通ることによって、私たちは自分が何者であり、そして誰が必要なのかということを知るだけではなくて、それに加えて、神様の喜ばれるように私たちはそのことを通して成長することができるということだと思うんですよね。神様は時々私たちが悲しいところを通ることを許されることがあります。神様は全知全能ですから、本当に私たちを温室で育てたいと思ったら、穴に落ちそうになったらはいこっち、危ないとこ行きそうになったらはいこっち、私たちが辛い思いをしなくて済むようにやろうと思えばできるわけですよね。でもあえてそうしないことが神様はあります。 でもそれは、私たちを泣かしてやろう、いじめてやろうということではなくて、あるいは私たちに罰を与えてやろう、そういう思いからではなくて、私たちがそのことを通して本当に、慰められるものから慰めるものへと成長することができるように、神様はそうしてくださると思うんですね。第2コリントの1章の4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。神様の願いというのは、私たちがただ神様をして救われて終わりではないと思うんですね。私たちが本当の意味で神様の子供のようになる、互いに支え合い、互いに慰め合い、一言で言ってしまえばイエス様のように私たちがなることを神様は願っておられる。そのように私たちが成長することを神様は期待して、また導いてくださっていると思うんですね。私たちが苦しみを通るときに、そこで、苦しみを通るだけじゃダメですよね。苦しみをただ通ってそこに慰めがなかったら、私たちの心は多分ひん曲がってしまうと思うんです。いじけてしまうと思うんです。でもその苦しみの中で神様の慰めを私たちが十分に受けていくときに、私たちは同じ苦しみの中にいる人を慰めることができる、イエス様の手として足として使わされて、イエス様の代わりに慰めることができるものへと成長させていただくことができるのではないでしょうか。聖書では教会はキリストの体だって言ってますよね。イエス様ご自身は今神様のところにいて、ここにはいませんけれども、でもイエス様の体である教会を通して神様は私たちを慰めようとしておられる。神様の慰め、救いを必要な人にリーチアウトしようとしておられるのではないでしょうか。そのために私たちを豊かに用いるために、時として私たちを悲しみ苦しみの中をあえて、神様もそれを見ていて苦しいと思うんですよ。自分の子供がそんなところを通っているのを、できれば手を差し伸べてすぐにそんな思いしないようにしてあげたい。でも心を鬼にして、時にそういうところを私たちを通してくださる。それは本当の意味で私たちが神の子として成長することができるためでは、ないでしょうか。今もしかしたら深い悲しみの中にいる方がいるかもしれません。そのような一人一人がその悲しみを通して本当にイエス様に出会うことができるように、そして出会ってそこで神様の慰めを経験する、体験することができるように私たちを祈っていきたいと思います。少し長くなりましたが、一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から感謝いたします。私たちは罪深いものであります。しかしそのことを時々私たちは忘れ、高慢になってしまいます。私たちの人生の中に悲しみが来るときに、時としてそれが私たちにそのことを思い起こさせ、また私たちに本当に必要なお方を思い出させてくださいますことを心から感謝をいたします。主よ、あなたは私たちがただ悲しむことを願っておられるのではありません。私たちがあなたのもとへ行き、あなたを知ること、あなたの愛を、あなたの慰めを私たちが体験すること、それを知ることをあなたは願っておられます。神様、どうぞ私たち一人一人が主よ、あなたに立ち帰り、あなたの愛のうちに歩むことができますように、どうぞ助け導いてください。そして特に今深い深い悲しみの中におられる方々、慰められることさえをも拒むような、そのような大きな試練の中におられる方もいるかもしれません。主よ、どうぞそのようなお一人お一人のすぐそばにあなたがいてくださいますように、あなたの御手を持ってその方の魂を慰め、癒し、そしてその方自身もまた慰めることができるものとしてあなたによって使わされていきますように、あなたの神の御国がそのようにして拡大し、また栄光が豊かに表されますように、すべてを感謝し、御手に委ね、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。